続いて聖書を朗読します。旧約聖書イザヤ書32章15節から20節。ついに我々の上に霊が高い天から注がれる。あれのは園となり、園は森とみなされる。その時あれのに公平が宿り、園に正義が住まう。正義が作り出すものは平和であり、正義が生み出すものは常しえに安らかな信頼である。我が民は平和の住みか、安らかな宿、憂いなき休息の場所に住まう。しかし森には雹が降る、町は大いに恥ずかしめられる。しかし水のほとりに種をまき、牛やロバを自由に放つあなたたちはなんと幸いなことか。続いて新約聖書エフェソの信徒への手紙2章11節から18節。だから心に留めておきなさい。あなた方は以前には肉によれば異邦人であり、いわゆる手による割礼を身に受けている人々からは割礼のないものと呼ばれていました。またその頃はキリストと関わりなく、イスラエルの民に属さず、約束を含む契約と関係なく、この世の中で希望を持たず、神を知らずに生きていました。しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規律と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自身において一人の新しい人間に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。ご一緒に祈りましょう。世界の創造者なる神様、あなたはこの世界に満ちるすべてのものとすべての命を創造し、それらに尊厳と輝きをお与えになりました。今日こうしてあなたは私たちに新しい日を送り与え、全地があなたを称えることができます。このことを心より感謝いたします。私たちをお救いになる御子なる神様、私たちはさまざまな困難の中に、通り抜けにくい道の中に、分離の中に、無関心の中に、憎しみの中に、関係の断絶の中にあります。私たちを憐れんでください。あなたのすべてを生み出す愛の力によって、私たちの罪を克服してください。あなたの復活の命の力によって、私たちの命を新たにしてください。すべてを新しくする聖霊なる神様、あなたの力の深さを私たちに感じ取らせてください。私たちに互いに対する理解をお与えください。私たちの互いに対する、そして自然に対する態度を新しく作り変えてください。そして私たちがすべての命と手をつなぎつつ、 あなたの前を歩むことができますように。孤独の中にある方々、病の中にある方々にあなたの憐れみが届きますように。今日も聖書を通してお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。コロナウイルスの蔓延がもたらした混乱は、私たちの社会や家庭における在り方に大きな挑戦を突きつけることになりました。そして私たちは弱いので、どちらかというと連帯と協力と思いやりを育む、これも頑張ってはやっていますけれども、それ以上に孤立と分断と差別がより強く浮き上がっているように感じます。私たちの国では集団感染を意図せず起こしてしまった寮生活をしている高校生たちに向かって、日本から出ていけと罵声が浴びせかけられていますし、親元、地方の親元に PCR 検査をして赴いた人に対して東京に帰れという投げ文が投げ込まれたりいたします。アメリカではアフリカ系の国民に対する差別と攻撃がやみません。ウイルスは自然現象ですけれども、感染した後の治療その他には社会格差が生じまして、アフリカ系住民の死者数はいわゆる白人の方々の死者数よりかなり多いと聞いております。現在の大統領は演説の中で断るごとにチャイナウイルスという言葉を使います。自分の政策の失敗を外国に責任転嫁し、いろんな分断によって自分の勝利を勝ち取ろうという作戦が見え見えです。チャイナ、チャイナ、我々もチャイナです。彼らから見ればアジア系住民に対する暴言や差別が増えていると伺います。とても悲しいです。一体どうすれば平和は私たちのもとに来るのでしょうか。エフェソの信徒への手紙が前提にしているコミュニティは、ディアスポラのユダヤ教、パレスチナの本国ではなくて外国に住んでいる外人コミュニティとしての、異民族コミュニティとしてのユダヤ教を母体とし、そこから生まれたキリスト教で、そこに異邦人出身の信徒たちがメンバーとしても入っている、そういう状況であります。今の、私たちで言いますと、外国に住む日本人会に外人さんも参加しているような感じですね。私もそういうコミュニティには縁がありました、留学時代。そしてそのような異教的な環境の中で、しかし同時にユダヤの民族主義、先民主義を超えるキリストに基づく新しいコミュニティの在り方を模索する、それがエフェソの信徒への手紙が前提にしているバックグラウンドです。今日お読みした聖書の11節から13節を見ますと、異邦人の人々がこのコミュニティに参加する前と今のことが書かれています。かつては放屁と呼ばれた、新共同訳聖書で無割礼と訳されていますが、それは男性性器のペニスの方形の皮のことです。ホースという言葉です、もともと。イスラエルの市民権、市民生態からは排除され、約束の諸契約のに対してはよそ者であり、なおかつキリストの外側にいて希望を持たず、この世にあって神なき者たちであったと言われています。現代の私たちはユダヤ・キリスト教のみが特権的な宗教であるとは考えませんけれども、彼らは自分たちの立場からそういう評価を下しています。遠かった人々と言われている。 そして同時に、ユダヤ教の契約共同体が持っている、習慣、割礼について、それが、異邦人を救いから排除するものである限りにおいて批判的に言及されています。肉にあって手で作られたいわゆる割礼とギリシャ語では書かれています。割礼は相対化されます。そして今はキリストイエスにあってキリストの血にあって近いものになった。これがこのコミュニティが今下す異邦人キリスト者への評価です。我々全員異邦人キリスト者です。君たちは早期せよと一番最初に言われています。これは私たちや私たちの先人たちが成したあれこれのことを覚えていなさい、思い出しなさいというよりは、神が成したことを信仰の地平において現在生き生きとさせなさいというふうに読めると思います。つまり神が克服した分断を今一度生かせと言っているのだと思います。そして分断を克服するのは神であって人の力ではありません。14節から18節まで引用いたしましたが、ここは敵対から平和へという動きが特徴的です。垣根として使われた分離壁、すなわち細かな規則からなるさまざまな戒めの律法をキリストが解体したないし無効宣言したということが言われています。それは何よりもユダヤ人と異邦人という二つの集団に向かって平和を福音告知し、二つのものを一つに、二人の人を新しい一人の人間へと創造し、神と和解させ、父なる神に接近しアプローチすることを可能にした、そういうことが言われています。復活のキリストは天にいると彼らは考えており、天には神の神殿があると彼らは考えています。そしてキリストは神殿の中の神の右に座している。キリストのなさったことはそのような神への接近を私たちに可能にすることだと古代の人たち、このエフェソのコミュニティは考えたようであります。接近というのは元来は祭儀用語でして、神殿にお参りして犠牲獣を購入し祭司の手にそれを委ね祭司によってほふってもらう、その時神の祭壇の前へと近づいていく、これが接近です。つまり天上世界の聖女に私たちは父なる神の御前に接近できるって考えているわけです。その際キリストの人格が敵意を解体すること、敵対関係を抹殺すること、ポジティブには平和を創設すること、そして父への接近が可能になるための場ないし媒体であることが何度も何度も強調されています。彼の肉にあって、彼にあって、一つの身体にあって、十字架刑を介して、今日お読みしなかった19節から22節はユダヤ人と異邦人が統合されることによって聖なる者たちの共同市民権が生じる。彼らは共に神の家人たちになる、ファミリーになる、そういう新しい身分が生じ、キリストにあってこのコミュニティという建造物が聖なる神殿、神の住処へと建て上げられ成長していくと言われています。コミュニティは 天に向かって成長していく、そういう歩みの中にあるプロセスの中にあるものと捉えられています。そして古代においては全ての人に保障されたわけではない共同市民権がその参加者たちに付与されると言われています。目標は天上世界の神殿で神と共に住まうこと、これは究極的な神との平和、父への接近です。そしてその大事な道筋が分離された者たちの統合と和解です。エフェソ書が提示するこの極めて理想的でかつ神話論的なビジョンは私たちの世界の現実と比較しますととても大きなギャップがあると思います。私たちの世界では人間関係は最小必要限のものに限定され、不要不急なものは削られ、人種差別は激化し、そして同じ屋根の下で暮らす者同士の間でもギクシャクいたします。そういう現実から見ますと、フェソ書は2つのことについてあんまりはっきり言ってないんじゃないかという気持ちがいたします。一つは違う者同士が一つのコミュニティを作るときにどうしても生じる葛藤、圧力についてあんまりはっきり言ってない気がする。これはもう一つはどのような意味でキリストの十字架の死が社会関係に根ざした敵対関係の克服、また神との和解をもたらすのかについても前提にされているようですが、はっきりは言われておりません。ここから先は私のイマジネーションなのですが、そのことを考える手がかりに、アンネの日記を用いたいと思います。ご存知のように、アンネ・フランクは、少女の時に日記を残し、ナチスドイツによって殺害された無垢の民の一人です。彼女は1942年7月、13歳の時にアムステルダムで家族その他と共に隠れ家生活に入り、44年8月、彼女は15歳ですけれども、隠れ家の住民全員が逮捕・連行されるまで2年ちょっとの間に日記を書きました。その後、7ヶ月ほど収容所をさまよい、その間の言葉は残されておりません。隠れ家の建物の3階には、フランクの一家、4人、お父さんとお母さんとお姉ちゃんと、そしてアンネですね、そして4ヶ月遅れまして50歳代の、おじさん、デュッセルおじさん、このおじさんは最初アンネと同じ部屋に暮らしました。アンネが子供扱いされていたことが分かります。そして4階にはファンダーンさん、日記では呼ばれている一家、そのご夫婦と息子、その息子が彼女の初恋の人になるペーターですけれども、プラス猫1匹です。4階のファンダーン家の居間は共有スペースを兼ねていて、みんなの居間としても使われました。合計8人、です。2年ちょい、ステイホーム、コロナの時のステイホームをはるかに超えるストレスがあったことでしょう。最終的に絶滅収容所を生き延びたのはお父さんのオットーさん一人、アンネとお姉ちゃんのマルゴ、そしてペーター、子供たち3人全員死にました。日記の中で、アンネは、子供扱いされて猛烈に怒ったり、大人たちを辛辣に批判する言葉を述べていて、これを読むと、それなりに痛快です。しかし同時に彼女にはユーモアに満ちた優しさがあります。ファンダーンおばさんを痛烈に批判した後こう書いています。以上のくだりを書いている時にはまだ筆者、アンネのことですね、の怒りが収まっていませんでした。どうか読む方はこのことに留意ください。可愛らしいですね。あるいは、支援者のクレイマンさん、つまり食料を調達したりして、ユダヤ人をかくまっていることを隠して応援してくれた人たちですね。 その一人が、胃の出血を起こします。助けている人も強烈なストレスにさらされるわけですね。そして入院するとき、まるで買い物にでも出かけるかのようにさりげなく出て行ったんだそうです。でそのことをアンネは気づいて、その気遣いに対し感嘆の念を、表明しています。こうしたある種の批判精神とユーモアと繊細さのバランスが、極端な隠れ家生活、ステイホームの中で精神的な健全さを保つ上で多分大事だったんだという気がするのです。そして同じようなストレスはエフェソ書のコミュニティにはなかったのかということを私は思うわけです。エフェソ書には共同体の外部の異教的な生活様式に対する批判が山のように出てきます。満載、口汚く外部世界を罵っています。そして共同体内部のメンバーに対しては優しくありなさい、憐れみ深くありなさいというふうに強く強く進めているのですが、私のアンネ・フランクの日記を読んだ後のイマジネーションでは、外に向けている口汚い批判というのは内部で違う者同士が一緒に暮らしているストレスの反動形成じゃないかと。その批判は実は内部同士でやってるんじゃないか、元はといえばそれを一生懸命乗り越えようと頑張ってるという、そういう想像をいたします。違うかもしれませんが、さて、1944年の4月、逮捕連行の4ヶ月前にアンネはこう書いています。私の望みは死んでからもなお生き続けること、これとても有名な言葉ですけれども、そして、一番最後の日記、8月1日、8月4日に連行されますが、そこにこう書いてあります。なおも模索し続けるのです。私がこれほどまでに核ありたいと願っている、そういう人間にはどうしたらなれるのかを、きっとそうなれるはずなんです。これも大変有名な言葉です。この言葉を読んで私は、天上のキリストを目指し、天にある神の神殿で神と共に住まうことに向けて成長したいというエフェソ書の姿勢と同じものを感じます。同じ種類の向上心を感じます。今の自分を乗り越えることで本物の自分になりたいという心からなる憧れを感じます。そしてそのアンネは現実には、栄養失調で痩せ細り、ベルゲン・ベンゼンでしたかの強制絶滅収容所でチフスに感染して15歳のまま亡くなっております。キリストは平和の福音を告げたとエフェソ書は言います。なぜキリストの死が平和の福音を告げているのか、それはアンネの運命を見るときに同じように考えることができるのではないか。彼もまた、神の王国が来る、神が私たちを新しくしてくださる時がもう来ていると言って、病を癒し、罪を許し、人々に福音を告げて回った。でその彼もアンネと同じように、両方ともユダヤ人ですけれども、虐殺されました。でそのような死と、そして死んでからもなお生き続けることを願ったアンネの願いが、イエスにあっては神は叶えてくださった、その記憶が、その私たちの残虐な暴力と神の大きな愛の記憶がキリストという人格の中にある、それが彼が平和であるということの中身なのだと思います。もう一つだけ詩をお見せしたいのは、 皆さんも知ってらっしゃると思いますが、原民喜の原爆詩集から、広島のデルタに若葉渦巻け、死と炎の記憶に祈りをこもれ、永遠の緑を広島のデルタに青葉滴れ。これは死を超える復活の命への気球、エフェソ書を生んだコミュニティも天の神殿を目指して歩んだ同じクオリティ、その祈りであると思います。お祈りしましょう。天の神様、私たちの間にある対立と無関心と敵意と別視を、和解と一致と連帯と共感に変えてください。私たちが自らの罪を自覚し、自分が正しいと言い張ることを捨て、あなたの大いなる愛によって恐れと憎しみと恥の心を超えて、心安らかに互いに信頼を持ってあなたの前を歩むことを得させてください。コロナウイルスのゆえに命を失った多くの方々の魂に平和を祈ります。その近親の方々の悲しみにあなたが慰めをお与えくださいますように、最前線で働く人々に勇気と支えを私たちの社会を通して送ることができますように、神様、この1週間あなたの前に平和に歩ませてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。祝祷をいたします。お立ちになれる方はどうぞお立ちください。願わくば主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。願わくば主が御顔をもってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように。願わくば主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平和を賜るように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共に。アーメン。